足を組まないで数値をポト。
おはようございます。ヘアカットができるダイエットコーチ、カナダと申します。今日は薄毛対策何したらいいのという質問に対しての答え、そんなテーマでお話をしようと思います。このチャンネルは年齢を理由に何かを諦める人を一人でも減らしたいをコンセプトに、現在48歳の僕がベストボディジャパンへの挑戦や筋トレ、ダイエットメニュー、ダイエット、食事制限などの皆様の生涯現役にお役に立てる内容をお話しするチャンネルです。はい、まあとは言いましたが、今日は美容師としての発信が内容ですね。僕は最初にも言ってますが、ヘアカットができるダイエット法というダイエットとか筋トレとか今めちゃくちゃ今してるんですけど、まあ言っても本業は僕は美容師ですから、毎日美容師の仕事をちゃんとやっています。はい、で、まあ、そんな中で結構お客様から聞かれる質問で、結構うちのお客様は40代以降の方が多いんですね。まあ、50代以降ぐらいになってきてるんですけど、一番やっぱ出るのが薄毛。女性でもやっぱり薄毛とか髪が細くなったりするので、そういうエイジング毛とか、まあ、男性で言えば薄毛ってあったりとか、まあ、もっと分かりやすく言えばハゲですよね。何歳ハゲ防止はどうしたらいいか、ハゲ予防ってどうしたらいいのかとか、あと白髪とかですね。白髪も年齢何歳になっても白髪がない人もいるし、早く白髪が出てくる人もいるし、増え方もいろいろですよね。でそんな中で何をしたら一番これいいですかみたいなアドバイスというか質問を結構されるんですよね。それは皆さん気になると思うんですよ。でこれは白髪にしてもエイジング毛にしても、エイジング毛はあれか、まあ、白髪と薄毛をメインに今日は話しましょうかね。白髪にしても薄毛にしてもそうなんですけど、これの対策ってどちらも共通していて、答えはもう一つなんですよね。何かというと、確率を減らしていくしかない、これが答えになります。確率を減らしていくしかないんですよ。どういうことかというと、ちょっと説明しますが、例えば薄毛の予防っていう、薄毛にならないために何をしたらいいか、薄毛の原因っていうのが あるんですよね。白髪もそうですが、これ同じなんで、もう薄毛でいきますね。薄毛の原因、これはよく言われるのは 50% が、遺伝って言われます。遺伝 50% は遺伝ですね。半分遺伝ってことですね。はい、で残りの 50% これは、生活習慣ですね。生活習慣の中にはいろいろあって、思いつくもので言えば、タバコを吸う吸わない、お酒を飲む飲まない、飲む人はどのぐらい飲むのか、とか、あとは紫外線を浴びる回数が多いのか少ないのか、ドライヤーを当てる時間が長いのか少ないのか、カラーをしてるかパーマをしてるか、アイロンを使うか使わないか、食べ物とか辛いものを食べるのが多いのか少ないのか、お菓子を食べるのが多いのか少ないのか、タンパク質はどのぐらい取っているのか、もう言い出したらキリがないですが、生活習慣、もう生きている中でいろいろこうしていること全てですね、こういうことがいろいろ影響していくわけですよ。 50% は、ただ 50% は遺伝なんですね。なので確率を減らすしかないと言ったのは、まず遺伝はどうしようもないですよ。これは遺伝がどう出るかなんてどうしようもないですね。どうしようもないDNA とかで、なんていうんですか、もう細胞を変えていくことができるんだったらそういう方法あるかもしれないけど、そうじゃない一般的な方法で遺伝を防ぐことはもうできないんですよ。もう運です、これは 50% なんで。だから半分は遺伝が移るかもしれないし、半分は大丈夫かもしれない。ちなみに僕の父親ハゲてますね。ハゲてますが、僕は今のところ、薄くはなってきているけど、昔よりは、ただ今のところは大丈夫かなって思っていて、多分僕の今の年齢、もう今今年49になりますが、僕の父親が49の時には多分もう若干薄毛は気にしてたんじゃないかなと思うんですよね。それでいうと、僕はもしかしたらそこの遺伝は免れたかもってちょっと思っています。そのプラスに捉えて免れたとも僕は思ってますね。はい、でこれは遺伝が 50% です。で残りの、そこはもうじゃあどうすることもできない、運だとしたら、やれることっていうのは生活習慣なんですよ。でこのさっき言った答え、結論というのはここの部分なんですけど、可能性を減らしていくしかないってことですね。で要は生活習慣の中に 薄毛の原因とか薄毛になる可能、薄毛に良くないことっていっぱいあるわけですよ。ただタバコなんか絶対良くないですよね。お酒も過剰に飲むの良くないです。刺激物、辛いものを過剰に摂るのも良くないです。例えばじゃあこの辺を、ゼロにはじゃあできないにしてもできるだけ減らすとか、タバコとかなんかは僕は吸わないから、吸わない人もいるわけじゃないですか。お酒も、ね、嫌いな人もいるだろうから、まあ、こういうものはなんか吸わなければ吸わない方がいいし、お酒も、まあ、飲まなければ飲まない方がいいと思うんですよ。まあ、あとは飲みたい人はどれぐらい飲むかとかっていうところですよね。あとそうですね、まあケアもそうですね、薄毛で言うとミノキシジルとか今よく聞くっていう話になってて、まあ、そのミノキシジルっていうのは育毛剤の要は原料みたいなもんですけど、育毛剤じゃ効くのっていう話もよく出ますよね。育毛剤じゃ効くのかどうかっていう、もうこれもやってみなきゃ分かんないです。育毛剤に入っている成分は間違いなく効くというか、効果があるものが育毛剤になっているので、効果がないことはないんですよ。だけどじゃあその育毛剤を使ったら絶対にハゲないのって言われたら、それは分かんないんですよね。聞く人もいるし聞かない人もいる。でしかもこれは証明のしようがない部分もあって、例えば僕が今49歳、今のところじゃハゲていないとします。例えば僕じゃあ10年、一応僕育毛剤とか頭皮のケアをしてるんですよ。その頭皮、血行良くするみたいな、もうハゲたくないからやってるんですよね。これは多分5年ぐらい前からやってますが、それをじゃあやってる僕ですよ。今はやってる僕が今の時点で大丈夫ってなってる。もしじゃあ5年前からそれをやっていなかった、育毛剤っていうか頭皮ケアをやっていなかった僕は、もしかしたら今48だけど45歳ぐらいに結構じゃあ薄毛が進行していたかもしれないですよね。もうこれはもう戻れないですし、その時戻れないというか別の人生は歩めないから、僕は僕しかないから調べようがないですよ。だけども今の時点でやってきたことで今なので、やってたらそう、やってなかったらそうかもとか、やってたから今の状態があるかもっていうところも想像でしかないんですよ。だからちょっとでも効果がある、期待があるものだったらやった方が、それは確率が、剥げる確率が下がるかもしれないっていうことですよね。もうこれ全部そうですよ。タバコをじゃあ吸ってたって剥げない人は剥げないし、剥げないんだけど、それはじゃあ遺伝との絡みもあったりとか、いろんな要素が絡み合っての最終的に剥げるかどうかなんで、もう考えても仕方がないんです、ここは。だから確率を下げるしかないよってことですね。でも絶対に剥げたくない、もうとにかく下げたいっていう人はもうやれることは全部やった方がいいんですよ。タバコ吸ってたらやめた方がいいし、お酒もほどほどにした方がいいし、育毛剤やった方がいいです。美容師さんに言われたケア、保湿とか頭皮の保湿とかもう全てやった方がいいですね。ヘッドソンもやった方がいいです。シャンプー、トリートメントなんかはわけのわからないものを使ってるんだったら、ちゃんと美容師さんに聞いて安全なものを使った方がいいです。もうそういうこと全てやって、でもう頭もそうですね、 1週間に1回ぐらいクレンジングした方がいいですね。家でできるのあるので、こういうことも全てやっていけば、可能性は下がる、可能性がより高くなるっていう、それをやるのがまあもう対策って言ったらそれしかないんですよ。まあ、なんかいろいろ美容院とかでも勧めてもらうくれると思うし、いろんなネットなどの情報とかで、こういうことしたらハゲにくいよとか、こういうものを食べたらハゲにくいよとか、いろいろあると思うけど、あると思うけど、どれも間違いじゃない、正解だし、でもどれも絶対にその決定的な対策でもないんですよね。何かをやったら絶対に大丈夫っていうものは今のところないんですよ。白髪も同じですね。全く白髪ももう遺伝が50% なので、遺伝は逆らえない、もうそこは運でしかなくて、あとはどういう生活をするか、まあ、ストレスもそうですよね。ストレスもそうです。だからそういうことも全て、できる限りのことやって、まあ、それでいつハゲるかハゲないのか、白髪が出てくるのか出ないのか、まあ、そういうことになってくる。でこれが現状というか実際のところだと思います。で、まあ、結構そのいろいろじゃ育毛剤とかまあ、いろんなもんありますよね。で結構盲点というかやっぱり食べ物というか体に入れるものっていうのは大きいのかなと思いますね。遺伝でどうすることもできないんだったらケアをするんだけど、ケアプラスだとやっぱ食べるもの、栄養分というかタンパク質なんかも大きいと思います。だから僕はたまたま筋トレを始めたことからタンパク質ってめちゃくちゃ取るんですけど、まあ、過剰に取ることも良くないんですけどね、良くないけど、今の現代の人の食事というのは、僕まあダイエットとかの指導をしているので分かるんですけど、ほとんどの人が普通にしてたらタンパク質は足らないですね。どんだけよっぽどそのなんかプロテインを飲みたくないからって言って、 自然なもので食べたい、タンパク質取りたいっていう、まあ、こだわりのある、まあ、トレーニングしてる人って いるんですよ。そういう方とかだと、例えば1日卵を、生卵を10個ぐらい飲んだりとかする人もまあ稀にいますけど、まあ、そんなん現実的に難しいじゃないですか。普通に食事をしてたら、どんだけ例えば鶏胸肉を夜食べたとしても、まあ、朝昼晩食べてたら分かんないけど難しいですよ、必要な分のタンパク質を取るのは、うん、なのでほとんどの方が不足していると思います、タンパク質、まあ、タンパク質、食物繊維、ミネラル、これはもうほとんどの人がよっぽど気をつけてないと不足してますね。でこれはもうどれも食物繊維だと、まあ、体にもちろん必要なもんだし、髪に関して言うとやっぱタンパク質、ミネラルは絶対必要ですね。だからこれが不足してたりする人が、まあ多いので、もちろんこれもタンパク質をちゃんと取ったらハゲないとか、ミネラル取ったらハゲないとかではないんだけど、これも確率の問題ですよね、確率を下げるっていう問題だから、もうこの辺はタンパク質も取ってミネラルも十分に取ると可能性が下がるんじゃないかっていう、まあ、これは僕自身とやってますね。まあトレーニング、体作りのことでもあるんだけど、結構僕はそのトレーニング始めてからというか、ボディメイクを始めてから、まあ結構このスタイフでもよく話をしているんですが、健康になったっていうのはもちろんあるんだけど、肌のツヤが出てきたのと髪のツヤが出てきたっていうのは、これもありますね、間違いなく、うん、まあいろんな要因があると思うんですよ。トレーニングしてストレスがなくなってるのかもしれないし、もう食事自体を整えているからそれ自体が効果を発揮しているのかもしれないし、そのミネラルを飲んでいるとか、タンパク質、プロテインを飲んでいるっていうことがもしかしたらそれに影響しているかもしれないし、ね、まあ、そこ、これもだから何が決定的な原因となって、今のじゃあ肌が綺麗になったとしたらそうなっているのかはもう証明のしようがないんですけど、どれかなんですよ。どれかをやったことで僕の場合は明らかに健康状態も変わってるし、肌、髪の状態も変わってる、変わってることはもう間違いないですね。これはもう間違いなく変わってると思うけど、何がっていうのは分かんないです、うん、まあだからその今日のテーマというか話の内容としては、薄毛対策、白髪対策って何したらいいかっていうことは、やれることをどれだけやったかっていうことに尽きるのかなと思います。でまあ、しかもどれだけやったから何歳まで確実に大丈夫っていう話でもないので、まあ自分がどこまでそれを徹底するのか、だからもうなるようになるって別に何歳でハゲてもいいやとか、別に白髪なんか増えてもいいやって思ってるんだったら別にそれはそれでいいと思うし、ちょっとでもそれを後回しというかね、ハゲだったら薄毛だったら70歳まで持たせたいなとか、まあ、できればずっと死ぬまで髪の毛って欲しいなって思うんだったら、できるだけことをやるとかなのかなと思います。まあ白髪に関してはなんか僕個人的には、まあ特に男性なんかはそれはそれでいいのかなと思いますけどね。まあ、僕は個人的にはもう薄毛の方が怖いです。髪の毛はなるべく持たせたいなっていうのがあるので、結構僕はやれることも全てやっています。うん、めちゃくちゃ莫大なお金がかかること以外はやってますね。日常のケアとか、まあ、食べ物とか、そうですね、まあ、サプリじゃないと、プロテイン、ミネラル、まあ、ここは本当に僕はやった方がいいかなと思いますよ。やった方がいい、気にしてみんなこうちゃんと摂取した方がいいと思います。栄養、ダイエット目線で僕はダイエットから食事をこう記録するようになったんですけど、これ記録していくと分かるけど、本当にプロテイン、タンパク質足らないですからね、うん、足らないし、まあ、ミネラルもこれは記録しなくても、ミネラルはもう本当足らないのはもう分かりきってる、現代の食事はもう足らないのが分かりきってることなので、もう食材自体が足らないんですってね、うん、足らないらしいです。なのでもうやっぱり食事だけで必要な、人間の体に必要なミネラルを取ることはできないから、もうこれ必須なんですよ。もうこの辺はやった方がいいと思いますね。気にした方がいいと思います。薄毛白髪だけじゃなくて、まあ、健康面で考えても、もうこのね、僕のてか40代過ぎていったらやっぱりいつまでも健康でいたいですし、うん、健康じゃなかったら本当に仕事もできない、当たり前だけど仕事もできないし、で遊ぶこともできないし、趣味もできない、筋トレもできないっていう、はい、で今日は薄毛対策、白髪対策、何をしたらいいかという僕の答え、やれることはもうできるだけやって、確率を下げましょうという答えですね。はい、最後まで聞いていただいてありがとうございます。